まあ、俺がバイクに乗ると雨が降るっていうのが最近続いていて、もうなんか、もう大丈夫です、みたいな。また雨かよ、月潮とか全然思わなくなってきたんですけど、みたいな、そういう感じですよ。もうね、まあ、ことの発端はですよ、自転車が盗まれたんですよ。自転車盗まれてしまい、バス乗って駅まで行けば、まあ、それはそれでいいんですけれども、駅まで自転車で行って、電車で、仕事に向かうっていうことの方がまだいいなと思うんですよ。バスあんま好きじゃないんですよね。なんだけれども、その自転車がなくなってしまったために、あ、ちょっと今日曇天だなと。なんか、降水確率結構 60% いってるな。でも今晴れてる。いや、バイクで行っちゃえ。で、仕事終わると、ザーって降ってるっていう、ね。もう、ああしかも、濡れるだけならいいんですよ。だから、濡れた時のためにレインギアとかを持ってくればいいんだけど、それがままならないんですよね。何なんだろうな、もう晴れてんだから、余震ば、このまま一滴も雨が降らないのであれば、レインコート持ってかなかったことが正解になるし、これでいいんじゃねっていうことになるわけで。で、その可能性があるんだったら、じゃあそっちかけちゃいみたいなことになってるわけですよ。もう危ないですよね。そういう選択の仕方は。で、とはいえ、風を切るオートバイですから、体は冷える可能性がね、いくらうららかな日々に入ったとはいえ、ありますから、ダウンの、ジャケットを着るわけですよ。薄手のダウンのジャケットをね。もこもこ、そんなにもこもこではないやつなんだけど。なんだけど、雨を含むダウンは、当たり前だけど、重い猛烈重いもうやんなるぐらい重いもうね、何なんだろうなっていう。水を集めて、かき集めて、進んでるような、もうそういう感じだからさ。何なんだろうこれはっていうのは、もうスポンジみたいなもんだよね。ダウンジャケットを着ながらバイクで走る男っていうやつは。ね。もうだって、またがった時と降りる時と重さが全然違うっていうね。シートの沈み具合も全然違うっていう、もう、何が何だかな感じだもんな。で、やっぱあれですね、こう、バイク乗りっていうものは、オートバイの、ライディングテクニック以外にも、今日は乗るとか、今日は乗らないどいた方がいいなとかっていう、見極めがうまいんでしょうね、多分ね。登山家がね、よく言う、諦めるのも勇気だぞと。登山は、ね、いいから登るんだっつって登るよりも、あ、これは無理だと思って引き返す勇気の方が大事なんですと。そういう話を聞いたことがあります。ね、夢を追いかける青少年が、ね、諦めるのも勇気だよというふうにね、考えが及ぶようになると、ちょっとはね、現実的なレベルの話ができるんでしょうし、でもそれがつまらない大人になっちまうという悲しげな要素として受け止めることも、まあ、見方によってはできるし、まあ、人それぞれではありますけれども、登山と同じで、バイクもね、もう、今日絶対乗るべきじゃねえだろみたいな。そんなん多分もうあるんだろうな。オートバイ乗ってる人たちからさ、あいつ乗ってるよ今日バカなんじゃないの、今日降らねえわけねえじゃんみたいな。ねえ。で、しかも降った後にコロコロこうなんだからあいつバカなんじゃねえのみたいな。もうね、タバコ買って帰るぐらいならいいけど今にも降り出しそうってわかんねえのかよバカみたいな。そういうふうに思ってんのかな。それでね、乗ってた時も。で、帰りに降るとか言うなら、まあ、そういうような、ひどい目に遭うんですけど、帰りに降られて雨の中帰るというのではなく、仕事している間に散々降って、じゃ帰る時になったら雨が止んでいるっていうことももちろんあるわけです。何？だったらいいじゃん。そういうふうに思うでしょう。甘いです。ちょい甘です。なぜなら僕は、ライダーとしてちゃんとしてないから、それでも大変な目に遭うわけです。どういうことかわかりますか？ ブワッと夕立みたいにドワッと来るでしょ。バイクの脇にヘルメットホルダーっていうのがあって、そこにヘルメットつけとくわけですよ。で、その中に、まあ、どうせ盗まれてんだろう、こんな汚い手袋ということで、手袋突っ込んであるわけです。で、仕事してる間、バイクは外に止まってます。雨が降って、バイクを濡らします。ヘルメットは完全に桶と化します。わかりますよね。雨滴がそこにタッポンタッポンに溜まるわけです。僕の臭い、手袋をつけ置き洗濯してくれてるお母さんのような、そんな感じになるわけです。私のバイクは。わかりますよね。だが、一気にカラッと晴れるわけです。一気に晴れ間が広がり、暑くなり、路面を乾かし、いい感じに天気良くなってよかったね、みたいなことになるんです。ああ、これで帰れる。あ、何、雨降ってたの？な、全然わかんない。全然わかんないぐらいだな、と思いながら、さあ、今日は早く仕事終わったぞ。じゃあ、帰ろうと思って、そのバイクの駐輪場に行くじゃないですか。ね。月決めで借りてる駐輪場ですけれども、さあ、って行こうかなと思ったら、びしょびしょの、ヘルメットがそこにあるわけですよ。ザザーってって、まず水捨てますよね。だけど、ヘルメットの中もスポンジとかいっぱいあって、それ水含んでるわけですよ。で、もう体はカラッカラなのに、その濡れたヘルメットと濡れた手袋をつけて帰るわけですよ。で、走ってる最中に、ヘルメットの隙間から水がダラダラダラダラこう出てきて、俺の首周りとか、胸とか背中とかに水が、雨水が、浸っていくわけですよ。何やってんの、あの人みたいな。こんな天気がいいのに、あんな涼しい格好でバイク乗ってんのに、なんで、頭から、もう首周りがザーザーザーザー、あんなな、なんかよくわかんない滝のように汗をかいてる、あれ何なんだ、あいつみたいな。気持ち悪いですよ。走ってる最中に体の内側に水がドバドバ流れゆく。しかもこれ、雨滴だろ、チキシオみたいな。もうね、わかるんですから、伝わるのが。足に伝うのとかわかるんですから。お腹経由で股間かよとか言うのもわかるんですから。もう、やっぱね、バイクはライディングテクニック以外に学ばなければいけないことがたくさんあるんだなということは思いましたよ。ちなみに、どのぐらいのレベルにライディングテクニックがあるのかってお教えしましょうか。まず僕は、二人乗りをしたことはありません。まず僕は、高速乗ったことがありません。まず僕は80キロ以上出したことがありません。以上です。何か問題でも。いや、安全運転。ビビりながら乗るのが一番バイクと長く楽しめるコツですよってライダーの先輩が教えてくれましたんでね。瀬野聖子という俳優さんが教えてくれましたんでね。それにね、愚直に従っていきたいと思っております。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。ついに会社を辞める決心がついた。今までの会社に対しての不満や上司に対するストレスを考えると、普通に辞表を提出するのは面白くない。なんだこいつと驚かせるような辞表の提出方法は、鶴見の海坊主。すべての文字を新聞や雑誌などから丁寧に切り抜き、それを一文字ずつ貼り付け、さながら誘拐犯の脅迫状的な辞表を制作して、会社の広報部宛てに送付する。嫌ですね。八五郎、辞表と書かれた紙を掲げて、玄関から飛び出す。嫌ですね。大体、裁判所の勝訴というものはですよ、結果を待ってる人が、 傍聴席に入りきれなかった人たちが外にいるから走ってって知らせるわけで、誰も待ってないのに紙掲げてもちょっと意味わかんないですよ。八五郎。会社を辞めたことをツイッターでハッシュタグ付きでツイートし、 NHK のクローズアップ現代の画面下に流す。いや、あれは選択、取捨選択してますよ、もちろん。あれはもうニンニン乳首とは違いますからね。ニンニン乳首って前にあのうちでね、やっていたネット放送局は、もうあの、送られたものがそのまま出るから、アイドルとか出してるのも全部そのまま、すごい4文字とか、やらせろとか、パイオツ買いでとかそういうのがもういっぱい出てきちゃって、もう面白かったですけどね。ええー。まあ、そういうのと違って、当たり前ですから、民放ですから。あ、民放じゃねえや。民放じゃないです、NHK は。あれですよ。もう、ちゃんとね、選んでますから。変なやつは、あれしませんからね。じゃないと、スパムとかまで出ちゃうからね。もう意味わかんないからね。続いて、ディアマンテユイカ。新聞紙と同じ大きさの紙に辞表を書いて、上司の机の上に置かれた新聞に、こっそり挟んでおく。新聞の活字と全く同じ活字で、新聞のまるで記事のように全く同じ、ものすごい文字数をだからこう出すわけですよ。書いて、辞表ということになるわけだよね。いいじゃないですか。やってみたら面白いだろうな。北海道札幌市、朝さん。ゲストベッキーの LINE みたいに、ありがとうカンパニーと、LINE で提出する。いつも車に湯道具さん。マー君って日本にいた最後の年、21勝0敗だったんですよね。マー君と同じかな？もう自分はこんなレベルのところでやる人間じゃないって気づいたんですよ。ああ、すいません。傷ついちゃったらごめんなさい。と言って、辞表を出す。これはね、揉めるだろうけど、最後だからどうでもいいやって、そういうことなんでしょうね。朝さん。辞表を出す前に、松田優作ばりに、なんじゃこりゃーと言いながら、腹から辞表を出す。ああ、いいですね。ああ、これはいいな。これはいいぞ。なんじゃこりゃー。俺の大学の時の友達もね、真似してたもんね。英語バージョンとか言って、What is this? とか、太陽に吠えるで殉職する時のね、腹打たれて死ぬ時の血だらけの腹から出てる、真っ赤な液体を指で、手で触り、なんじゃこりゃつって、もう名シーン中の名シーンね。青森県のメンズマックス。全裸でチンコを床につけ、普通の男の子に戻りますとキャンディーズ風に。何言ってんの？もう全然わかんないから、これね。キャンディーズは普通の女の子に戻りますって言ったけど、これちょっと混ざってるからね。マイクをステージに置いて去ったのは桃江ちゃんじゃないですか？ね。いや、わかんないけど。すっぽんネーム、豚と真珠52歳 A 型。嫌いな上司の背中に、こいつのせいで辞めますと書かれたステッカーを貼って辞める。すっぽんネーム、豚と真珠52歳 A 型。会社の風通しを良くするため、壁をよしずにすり替えてやめる。いやー、きついな。壁を全部よしずにすり替えたら風通しは良いですよ。だけど良すぎて仕事にならないと思いますよ。すり身。辞表を、辞表を開けると、五円玉が回転するあれ。同じくすり身。ビルガラスの清掃の人に頼んで窓ガラスに、昇進試験落ちた会社死ね、と書かせる。いやー、日本死ねは本当に問題、もうなんかね、こと書かなくなっちゃったね。青コーナー赤松。上司に触れたくもないのでマジックハンドで渡す。カシャッつってこう掴む、あれね、ロボットの手みたいなあれで、はいっつって渡すわけだよね。もう 何がやりたいんだお前はみたいな、こっちまで来いみたいなことだよね。続いて36太郎。去り際に
部長と無理やり握手して、あのことは一生誰にも言いませんから安心してくださいと、部長に何かの疑惑があるような空気を会社内に醸し出して消える。
ああ、これはいい。これはいい仕返しですね。でも仕返しって必要か？その他は、上司がカウンターバーで飲んでいるときに、バーテンにあちらのお客様からですと言って辞表をスライドしてもらう。これだな、これですよ。今日の対象は完璧でしょう。その川さん、記憶に残りますよ。なんだこいつと驚かせるような辞表の提出方法は驚かせますよ。でグラスかなんかを目のあたりに掲げて、どうもかなんか言って、離れたところで目でこうニコッとこう笑うわけでしょ。笑ってんじゃねえよみたいな。やめたいんだったら、やめたいんだったら普通に出せよみたいな。お前何言ってんだよっていう、そういうことですからね。うん、いいですね。カニ太郎、一身上の昼寝ができないという理由によりやめます。いいですね。昼寝したかったのか、じゃあダメだみたいな。今日はこういうことを考えてみました。宮川勝の松ぼっくり王国。宮川さんこんばんは、というのは青森県ラジオネームせんべい汁大好きさんからのメールです。ところで宮川さんは今まで食わず嫌いでもったいなかったなという食べ物何かありますか？僕は今までサーモンが苦手だったのですが、あることをきっかけに今は大好きな食べ物になりました。それは一昨年の年末に食べた親戚の集まりで寿司のサーモンが出された際、この年にもなってサーモンが食べられないのは恥ずかしいなという気持ちになり、大勢の人がいる手前、まあ一個くらい食べておいた方がいいかなと思い口にしたら、想像を超える美味しさにびっくりしました。まあ今までサーモンが大好きな人からしたらそりゃそうだろうってなるだろうけどさ。と、まあこのように今まで食べてこなかったものがある日を境に急に食べられるようになったり、好きになったりすることってあるんだなぁとしみじみ感じました。宮川さんは最近嫌いだった食べ物が突然好きになったという経験はありますか？これからも毎週楽しみにしています。ではまた。うん、なんだろうなぁ。突然好きになったりっていう風な、になるぐらい嫌いな、苦手な食べ物っていうのはないですね、まずね。エスニックの料理とか食べに行くにしても、変なものを好んで頼むようにしてますから、戦争ゼリーであったりとかね。あと、バナナと、もち米のデザートであったりとか、もち米甘いの？あ、でもそうか、おはぎがそういうことか、じゃあうまいのかなとかね。いろいろと、こう、ねえ、いろんな国では日本人の常識を覆すようなものがあるじゃないですか。で、日本人の食生活の中でさえだよ。酢豚の中にパイナップル入ってんのはありえないとか、なんか料理の中にカシューナッツが入ってんのはありえないとか、よくわかんないこと言うじゃないですか。で、それ考えたら別にね、目玉焼きだってね、醤油派、ソース派、ケチャップ派とかいろいろあるわけでしょ？もう何でもいいじゃないかみたいな気もするし。ねえ、それ言ったらね、何かけてもいいんじゃないっていう。まあ、あんまないかな。まあ、それよりも俺が気になるのは、サーモン。ね。養殖サーモンは、ちょっと食べると危険信号っていう記事をいろんなところで見るので、これは我が家も気をつけなきゃいけないぞと。サーモン大好きなんでね、子供が。ねえ、なんかね、まあ、気になる人は探してみてみてくださいよ。養殖サーモンの危険性について。ネットで探せばもうボロボロ出てくると思うんですけど、っていうような、風に思うところもありますよ。僕もね、まだだから、そこまでね、断罪的に、こう、自分の中で判じてはいないんですけれども、ただこう気をつけて慎重にならなければならないものの代表格に、ちょっと最近は入ってますね。このように、何でもかんでもメールを大募集。宛先は宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待ってます。松坊.info、 松坊.info、それが番組ホームページの URL です。
皆様からの投稿をですねお待ちしております関係で、大喜利のお題をそこに告知しております。よかったらブックマークしてやってください。ほんじゃまたです。さいなら。
v-mise.com v-mise.com です。